図書館だより。問い合わせ、上野図書館、電話 216868、ファックス 218999、伊賀町図書室、伊賀町公民館内、電話 459122、島ヶ原図書室、島ヶ原会館内、電話 592291、阿山図書室、阿山文化センター内、電話 430154、大山田図書室、大山田公民館内、電話 471175、青山図書室、青山公民館内、電話 521110。司書のおすすめ、絵本、いろいろ変える、菊池知己作。食べるのが好きな緑色のカエル、飛び跳ねるのが好きな黄色のカエル、鮮やかな色のカエルが登場するたびに世界に色が増えていきます。ユーモラスで美しい絵本です。一般書、方向音痴って治るんですか。吉田間咲著。児童書、はやぶさ2、リュウグウからの玉手箱、山下美希文、津田雄一監修。一般書、13歳からのレイチェル・カーソン、上藤恵子監修、レイチェル・カーソン日本協会編。散歩で見つける薬草図鑑、指田豊監修。ディズニーアニメーション大全集、ディズニーファン編集部編。児童書、教科で学ぶ SDGs 学、稲葉茂和著。すごすぎる天気の図鑑、荒木健太郎著。僕はおじいちゃんと戦争した、ロバート・K・スミス著。絵本、土の子を探せ、塚本康史作。人が作った動物の道、キム・ファン文、堀川里真子絵。あんなにあんなに、吉武慎介著。写真が3枚掲載されています。1枚目、司書の人がいろいろカエルの絵本を持っている写真。2枚目、方向音痴って治るんですかの本の写真。3枚目、はやぶさ2、リュウグウからの玉手箱の本の写真。写真終わり。図書館図書室からのお知らせ。郷土の歴史夜話会、時9月17日金曜日午後6時から7時30分。ところ、ハイトピア伊賀5階多目的大研修室。テーマ、上野成蹊学院と清水元春。講師、地域誌伊賀百筆編集長、北出立夫さん。なお、ご来場の際は、上野図書館駐車場または市営上野公園第3駐車場、午後5時以降無料をご利用ください。9月の読み聞かせ、絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどをします。30分から1時間程度。時、ところ、催し物、読み手の順にお読みします。8日水曜日10時から、島ヶ原子育て支援センター、読み聞かせ会、読み手、ね、読んで。11日土曜日10時30分から、大山田図書室、お話タイム、読み手、キラキラ。11日土曜日10時30分から、上野図書館お話の会。 14日火曜日11時30分から青山図書室大人カフェ。15日水曜日10時30分から上野図書館絵本の森読み手よもよも。17日金曜日10時から伊賀町複合施設小ホール旧ふるさと会館伊賀絵本の時間読み手お話の国アリス。19日日曜日10時30分から阿山図書室読み聞かせの会読み手ハート&ハート。21日火曜日10時30分から大山田図書室赤ちゃんタイムミニお話会。22日水曜日10時30分から上野図書館お膝で抱っこのお話会。25日土曜日10時30分から上野図書館お話の会。29日水曜日10時30分から青山図書室お話なあに。なお、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため参加者の人数を制限しています。詳しい情報はこちら、二次元コードが掲載されています。伊賀市の文化財136、市指定文化財鳳凰彫刻保存修理事業常福寺。古郡にある常福寺本堂の正面には市の文化財に指定されている木花、カエル又、鳳凰彫刻が飾られています。中でも鳳凰彫刻は珍しいものでしたが、長年の風雨にさらされ、風化により羽の一部などが剥がれ落ち、右眼も失った状態でした。そこで昨年鳳凰彫刻の保存修理事業が行われ、表面の清掃、解体、組み上げ、合成樹脂を含ませることによる木質強化などが行われました。これらにより木質が柔らかくなっていた彫刻面の強度が戻り、失っていた玉眼も復元されました。文化財の保存修理とは、本来の姿を尊重し、現状より損傷が進行しないよう、文化財が保ってきた姿をできるだけ長く後世に伝えられるようにするための作業です。その中でも解体修理は、制作者の思いやその文化財にまつわる歴史を学ぶこともできます。鳳凰彫刻は、藤堂藩のお抱え彫刻師であった田中民工の作品として知られています。民工の作品には、根付など小物の彫刻が多い中、このように大きな彫刻は珍しく、吊るした形でどのように見せて展示しようかと、羽の位置を迷っていた痕跡が何箇所か見られたようです。鳳凰彫刻は今年の3月に保存修理を終え、現在は風化を防ぐため本堂内に展示されています。堂内を飛翔するかのような躍動感にあふれ、迫力ある姿を近くで見ることができます。写真が2枚あります。説明。1枚目、解体した様子。2枚目、修復後の鳳凰彫刻。写真説明終わり。文化財課、電話 229678、ファックス 229667。明日に向かって差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。丁寧に聞き取ることの大切さ、水筒室。水筒室では、 各課から回ってくる支出に関する書類が適正であるかの審査を行い、審査を通るとそれぞれの債権者に代金を支払っています。また、市民の皆さんに納めていただいた市税などを管理する業務も行っています。職員は日々、慎重、確実、迅速を心がけ、事務に取り組んでいます。皆さんは意外に思うかもしれませんが、実は支出に必要な書類は何かとか、書類を回す順番はなど、各課から様々な問い合わせが毎日ひっきりなしにあります。その対応の中で質問者に寄り添い、疑問点を聞き取り、適切な指示を出すために、絶えず自身で研究し、手引き書のバージョンアップや、聞く方法の工夫をしています。担当者がどこでつまずいているのか、何が正しいのか、本質を見極める力が大切になっています。さて、私はこれまでに参加した様々な人権の研修会や懇談会で、当事者の生の声を聞かせてもらうことで、自身の認識の不十分さや根深い差別意識、そして身近なところでの差別の現実を知りました。そして仕事の時と同じように、ブラック差別問題をはじめとするあらゆる差別も本質を正しく見極め、潜在的な差別意識と向き合うことが大事だと気づくようになりました。最近では、新型コロナウイルス感染症の影響で、身近なところでも憶測や不安を煽るデマなど誤った情報が広がっていき、情報の真偽にかかわらず、鵜呑みにした人が自らの言動や情報を拡散するなど、簡単に差別行為を引き起こすことが多くなってきているように感じます。情報が一人歩きする現状を見るにつけ、まず自分自身が情報を見聞きしたときに、その情報が正しいか正しくないかを判断する必要があると感じます。日頃から人権感覚が鈍らないよう、自身の感覚を磨き続けていきたいです。ご意見などは人権政策課、電話229683、ファックス229684、メール jinken-tanjo@city.iga.lg.jp へ。